薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、春の薬膳ということで、いろいろ春も健康に過ごしましょうというお話をいただきましたが、はい、今日は何でしょうか。
リスナーの方からですね、ちょっとご質問があったんですけれども、甘いものがやめられないという、ね、皆さん、甘いものお好きでしょ？
好き前提なんだ。
好き前提の話で。
好きですかじゃなくて、お好きでしょ？
そう、うん。大抵の人がね、好きだと思うんですよね。どうですか？北村さん、そうでもないんだったっけ？
私ね、両方いける。甘いのも辛いのも。酒飲みは甘いもの食べないって言うでしょ？
ですね。
私ね、食べる。
あ、ですよね。
でもね、食べたいときとそうでもないときがある。
あ、そうですか。
うん、わかる、それ自分で。
食べたいときはどんなときですか、ちなみに。
やっぱり、なんかこう、わあ、今日の仕事疲れた、自分も疲れっていうときとか、あとね、実は私ね、朝割とね、甘いもの欲しくなるかな。
あ、本当ですか。
朝の和菓子が非常に美味しくいただきます。
それ朝ごはん食べてから食べる？
私ね、朝はね、ご飯食べないんですよ。
あら、そうなんですか。朝ごはんは食べない。
食べない。和菓子とか、ちょっとなんかほんと、かなみさん怒られちゃうかもしれないけど、クッキーとか食べるの。
あ、そうなんですね。
それで十分ですね、私朝は。
あ、
それと、豆乳ラテ。
豆
乳ラテはもう絶対欠かさないです。
なるほどね。
うん。
多分まあ血糖値をそれでね、上げてるのもね、甘いもので朝、ちょっとね、じゃないと、まあ脳に栄養もいかないのでですね、糖分取らないと。なので、まあね、そんな感じなのかな。豆乳ラテは、なんだろう、イソフラモン？
そういえばね、よく言いますよね。
ですね。
豆乳は私、消費量が激しいですよ。
あ、そうなんですか。
家にいると、水よりも全然豆乳飲んでます。
そうなんですね。
うん。
いや、豆乳は本当に潤しますもんね。皮膚を。
そうなんですね。
薬膳の世界でもですね。すごくいいですよ。
やっぱり、あ、いいんだ。よかった。
でも、全然、納豆とかとは、効能は違うので、そうなんです。ちなみにちょっと言いましょうか、豆乳ね。
言って言って、私すごい好きなのよ。今もほんと、12箱ぐらいある。豆乳。12パック？
パック？あ、うん。でもなんかケースで買ってるんですね。
ケース
で
買ってる。買ってる買ってる。
すごい。
すぐなくなっちゃうから。
本当ですか、いや、豆乳はですね、やっぱり、喉のね、渇きとか、体の潤いのね、元を作っていったりもしますし、あと、体に溜まっているいらないヘドロ汚れを外に出す。
おー。
で、体の熱を冷ますっていうね。喉とか、それこそ咳とか喘息とかにもいいので、やっぱり、北村さん声の仕事をしてるんで、やっぱりそれもあるのかな。
じゃあいいんだ。いろいろいいですね。
いいです。そう。肺の熱を取ってくれたりするので、潤すし、肺も潤すし、とてもいいですよ。その声の仕事の人って、ダイレクトにその肺の状態が、喉とか気管支とかにね、関係してくるので、めっちゃいいですね。
めっちゃいいのか。豆乳は喉にいいってこれ、多分ね、喋る仕事の人誰も言ってないと思う。
ですよね。知らないと思う。喉飴食べるぐらいだと思います。
喉飴よりも豆乳です。
ね、そうそう。喉飴も、その、効かないことはないけど、やっぱり根本的にはこの肺の状態が、喉の潤いとかね、粘膜の潤いに非常に関わってくるので、根本的に良いことをしている感じですね。
やったねー。
すごい。面白いですね、人の食生活ってね。
ねえ。
関係するんですよ、やっぱり。何食べているかとか。
言ったでしょ？ 実は冬、真冬でも私ね、肩がね、粉吹かないの。
でしょ。
うん。
いや、そんだけ飲んでたら、
うん。
大丈夫ですよ。
これもそういうことか。
潤
ってるの思わなかったけど。
潤ってます。で、胃腸も元気にする力もありますしね。
へ
ぇ、うん、だから消化能力も落ちないようにしていくこともできますし。
確かに元気だわ、胃腸。
でしょ
う、
う
ん、
そうなんですよね。
うん。
すごい。
すごい。
なんとなんと、本題に入る前に素晴らしいネタがぶっ込まれました。
いや、こんなに、なんか、豆乳のことを学べるとは思いもよらず。
ねえ、
うん、
すごい、これで、この番組聞いてる人で豆乳買ってくる人増えますよ。
ほんとなあれだ、かつてのミノモンタとかさ、マツコとかさ、そうなりますよ、この番組。
本当ですね。そうですね。ただ、ちょっとね、女性疾病がある方とか、
はい、
そういう方はね、ちょっと注意です。
あ、そうなんですか？
取りすぎるのは良くないので、取りすぎないようにしましょうね。
はい、
それこそ、ワンパックぐらい。200cc ぐらいのちっちゃいね。
あ、
まあ、あれぐらいの量にしておけばいいと思いますけど、うん。ちょっとその、うん、女性疾病ですね。はい。乳がんとか、
ね。そうですね。
そういうの、以前かかったことがあるとかね。そういう方はちょっと気をつけてた方がいいですね。
取りすぎも良くない。
うん。そうそう。女性ホルモンちょっと活性化しやすいので、それだと、うん。良くないですね。
私多分ね、うん、女性ホルモン少なめだと思うんですけど、そういった場合は飲んでいいですかね。
いいんじゃないですか、
ね、
自分の感覚でしょ。
むしろ補いたい。むしろね。
少ないタイプなんですよね。そんな
のわかる。ってどういうタイプですかね、これ。
本当だ、本当だ。どこの情報
わかんない。わかんない。
なんとなくなんでしょ。
うん。適当に言ってる。
面白い。でも、その第六感みたいなのは大事なんで。
大事、大事。
私これ必要かも、みたいな、
ね。そうそうそうそうそう。
大事、大事。面白い。なるほどですね。
うん、
はい。まあ、そんなこんなな豆乳の話だったんですけどね。今日は、そうそう。甘いものがやめられないっていう話は。
そうだった、そうだった、本題は。
本題もう行かなくていいかなっていうようなね、盛り上がりを見せたですけど、ちょっと本題の話しておきましょうか。
しましょう。
はい。ね。まあ、大抵の女性の方が甘いものでお好きだと思うんですよね。口にしてしまう、ついつい食べちゃうって言ってね、いけないと思っててもっていうふうにね、おっしゃられる方が多いと思うんですけれども、やっぱりですね、この甘いものが欲しくなるっていうのって、さっき北村さんも疲れた時っていうふうにね、おっしゃいましたけど、やっぱりそれって、薬膳の世界でも、体のね、そうだな、疲れとか、痛みとかを取るっていうのって甘い味なんです。はい。なので、一応理にかなってるんですけど、
うん、
でも、甘い味っていうのはですね、薬膳の世界ではスイーツとは一言も言ってなくて。
なんか言うくだけナンパな感じがしますね。
そうそうそう。
ちょっとチャラいな、薬膳みたいな。
そうでしょ。
うん、
よかった、今一瞬甘い味でいいんだ。やった、チョコ食べられるって思った方ね。
うん、
違うんですけど、
ね。違うんですよ、皆さん。
はい、違うんですよ。うん、で、まあね、甘い味を欲するっていうのは、うん、ちょっとね、胃腸、皆さんの胃腸ですね。
うん、
まあ、中医学では五臓六腑の火というとこなんですけれども、
うんうん、
そこがね、ちょっと弱っているんですね。そういうサインでもあります。で、特になんかこう、
うん、
考えすぎちゃう人、
うんうん、
それとか、まあ、頭を使ってる人、
うん、
それとか、何かその、思い悩んでる人、
はい、
そういう人っていうのは、その五臓の火というところが弱っていて、
うん
で、その五臓の火が弱ると甘いものをね、欲してしまうんですね。
うん、
なので、本来だったら甘い味取っていいんだけど、やっぱりそこはスイーツではないんですが、現代の人はチョコレートだったり、クッキーだったり、そういうお菓子でね、甘いケーキとかね、そういったものでこう、その甘い味を補おうとするので、やっぱりそうなるとまた余計にね、五臓の火が弱っていくっていうね、この悪循環が
やっぱりある。
それで、ループになるんですよね。甘いものが やめられないけど、ね、甘いものを食べて、その、五臓の火が弱って、火が弱るとまた甘いものを欲しくなってという、この悪循環ですね。
よくないスパイラルです。どんどん下に行っちゃうみたいな。
そうです、スパイラル。もう抜けられないスパイラルになりますね。なので、まあ、そうですね。どこを断ち切るのがいいかというと、やっぱり考えすぎたり、思い悩んだりしすぎている人は、まあ、そこをまず断ち切っていくっていうのはね、一つできるかなと思いますね。そうすることで、火が弱らなくなると、ね、甘いもの欲しなくなるし、まあ、火が元気になる、ね、食材を取れば、甘い味を欲しなくなりますしねっていうところなんですよね。
そういうことか。日によって私も欲しかったり欲しくなかったりします。
ね、そうでしょう。それもあると思います。やっぱりね。で、食べ過ぎるとまた胃腸が弱るんで、そして胃腸が弱るとまた甘いものを欲するんですよね。で、そうやって甘いものばっかり食べている方が、じゃあどうなっていくかっていうと、炭質というね、体の中にこう、ヘドロ汚れのようなのがね、溜まってくるんです
。やだー。
どーん。ね、でも溜まってる人やっぱ多いと思います。
多い？
もちろん私も含めですよ。みんな溜まってます。
あ、そっかそっか。まあ、それは、ごくごく一般的。ね、
一般的。もうこの時代、それがなくて、もう私の体は綺麗ですとかいう人あんまりいない。なので、やっぱいかにそれを作らないようにしていくかっていうところが大事で、で、甘い味を取りながら、でも、五臓の火を元気にしていくっていうのは、やっぱりスイーツではなく食材の甘い味なんです。
はい。
なので、そういうものをね、取っていっていただきたいので、ちょっと、言いますと、
はい。
やっぱり、芋。
芋、来た芋。かなみさんはね、芋推しなんですよ。
芋推し。
芋推しっておかしいな、なんか。
いやいやいや、芋推しです。
芋推しですよね。
そう、さつまいもとか特にいいですね。
ああ。
今、ほら、ちょっと流行ってるでしょ、さつまいも。いろんなところでなんか干し芋とかね。
干し芋ね。
売ってらっしゃるので、ああいうのの方が、おやつとしては、いいですね。なので、ちょっと小腹が空いた甘いもの食べたいなって、チョコじゃなく、干し芋とかを取るとか。あと、まあ、お料理でももちろん使っていただいていいですし、あとね、かぼちゃとかもいいですね。
ああ、かぼちゃも美味しいですね。
ね。そう、だから、かぼちゃのね、スイーツも今いろいろ出てるから、そっちに走らずに、普通にかぼちゃを炊いてください。
ああ、かぼちゃのスイーツではなく、かぼちゃ
で
を。
はなく、普通に、かぼちゃそのものの甘みで、十分甘い味っていうのは、取り入れられて、そして五臓の火を高めるってことができるので、もう、パンプキンパイとかにしないでいいん
い
で
やい
す。
で、パイとかまだ小麦とかね、取っちゃうからね。
そうそうそうそう、そう
砂糖とかバターとかね。
なんです。そうです。なので、普通にね、かぼちゃを食べていただくといいですし、あとは、タンパク質がね、ちょっと薬剤の世界とは違いますけど、タンパク質が減ってくると、甘いものって欲しくなるんですよ。
そうなんだ。
なので、さっきの豆乳の話がここで出てきますけど、やっぱりお豆腐とか、豆乳とか、そういう植物性のタンパク質もそうですし、鶏肉とか豚肉とか牛肉っていうね、ああいう動物性のタンパク質もそうなんですけど、やっぱり取っておいた方がいいですね。それが減ってくると甘いものを欲してしまいます。
そうなんですね。
なので、その北村さんの朝食の豆乳は、なんか突然、これ打ち合わせしてませんからね、リスナーの皆さん。
一
いき
切
な
ね。
り豆乳の話ぶっこんで、ね、おおと思いながら、あ、最終的に 豆腐と豆乳になったと思って今話してたんですけ
本
ど、
当だ。つ
そう
ながっ
なんで
た。
す。私のメモに今書いてるんですけどね。もう、素晴らしいんですよ。朝から豆乳を飲んでってい
あ、
う。
いいのね。
そうです、そうです。だから、ね、やっぱりちゃんとタンパク質もね、そこで取っているということですよね。
あと、お豆腐もすごく好きでよく食べます。
そうなんですよ。ね、素晴らしいと思います。なので、やっぱタンパク質をね、取るっていうこともちょっと意識して、 ちょっと薬膳の話とはちょっとね、趣旨がちょっとずれて申し訳ないんですけれども、やっぱり五臓の脾を養う甘い味の食材、うん、お芋とかかぼちゃとか、あとお豆さんですね。
あ、豆もよく食べます。
そう、お豆さんもよく食べていただくといいし、
うん、
ね、まあ、タンパク質を取るということでね、お肉とかお豆腐とか、ね、取っていただくと、豆乳とかいいと思いますので、ね。
豆乳は欠かさず、
はい。
買いだめ、買い置きしてます。
ね、そうしていくことで、少しずつ、うん、甘いものが離れていく。あ、今日そういえば食べんかったな、とかいう日が、ちょっと増えてくると、
うんうん、
それこそ体の中の、その、ヘドロ汚れが減ってくる。です。で、その、胃腸が弱いとヘドロ汚れを作ってしまうんですよ。
実は。そうか。
何を食べてもそういうものを作り出してしまうっていう弱っちい胃腸になってしまうんですね。うんうん、甘いものが多くなると。
へえ。なので、
やっぱり、あ、甘いものってそのスイーツですよ。
うんうんうん。はい。
なので、その、春のいちごなんちゃらフェアとかね、あってますよね。
よく。
ね。
うん。
私も好きです。行きたくなります。あの真っ赤ないちごがわーってあってね、なんかいろんなスイーツがわーってあって、ね。
うん、
アフターヌーンなんとかとかね、出てると、行きたくなるんです。わかりますかですね。まあ、あれはあれで、まあ、行くとするならば、
うん、
常日頃はちょっと減らすみたいな。どこを減らしておくとかね。
うん、
で、ああいう、なんかこう、あ、今日はいいかなっていう時はね、
うん、
まあ、食べていただいてもいいですけれどもね。
イベントとしてね。
ね、イベントとして、うん、うん、いいと思うんですけど、まあ、ちょこちょこ食べのね、お菓子とか甘いものとかをね、ちょっと減らしていただく。そして、考えすぎたり思い悩んだりしやすい方は、やっぱそこを断ち切っていただくと、
うん、
胃腸を弱らせなかったら甘いものを欲してこなくなりますんで。
なるほどね。ね、
やってみてください。ああ、なんかもう悩んでたりとかするのはやめようみたいなね。
うん。
もういいやみたい
な。うん、いや、本当、大事大事、そういうの。
ね、大事ですよね。
うん。
そうそう。とりあえずもう寝ようみたいなね。
そうそうそうそう。これすごいちょっと乱暴な言い方すると、悩んでもあんま変わんないからね、物事。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんです。
自分が苦しいだけで、
そうなんで
何かが悩むことで解決するならいいけど、そういうことじゃないですからね。
そうなんですよね。
うん。
うん。なので、やっぱりね、きらめく私時間世代の方はですね、いちいち言うな、この人って感じです。すいません。
囲われた。囲われた私。
囲われた。その世代の方々はですね、
うんうん、
特にですね、やっぱ、自分に優しくいることですよ。
本当に。
ちょっと自分にわがままなぐらいでいいと思
う。いや、いいと思う、いいと思う。
ね、
全然いいと思う。
そうそうそう、もうね、うん、そうなんです。楽しく生きなきゃ損だぜ、ぐらいなね、感じで、
うん、
私はいいと思ってるんですよ。そうすることでね、すべてがね、うまくいくようにね、変わっていく。ほんのちょっとのことをこう断ち切ってやめてしないでおくとかね、することで、随分と変わってくると思うのでですね。
うん。
ああ、甘いもの多いなとかね、考えすぎてるなとかね、
うん。
やみすぎてるなとか思う方はね、はい。手放していただき、
うん。
ね、やってもらったらいいんじゃないかなと思い
うんうんうん、
ます。
はい。
はい。
甘いものね、私も時々食べたくなりますけども、胃腸を弱ってんのかなというふうにちょっと意識を向けていこうかなと思います。
そうです。なので、お芋食べてください。
お芋ね、かぼちゃ、
ね、うん、かぼちゃ、はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。